はい、
はい、
こそ
今ここは某大学の、どこだここレストラン
なんか、うん、学食みたいな、
まあ、我々の母校ですが土曜日の、おととい私こそながら退学しましたので最後の大学生であった大学院生であった私が辞めて全員今ここにいるのは関係ないと。
しずさんも辞めてるんですか、うん、
まあね。
あ、そうなんですか。え、いつですか。
僕の卒業がしなくていいの。
ああ、
今日いただきたいんだけど。
そうだね。なんか第三の声が第三の声が聞こえておりますが、
はい、
前インフルエンザにかかってて、
そう
すごい旧型のインフルエンザにかかってて、
まあ、このアフターカーニが4人でやってるということで、うん、ずっとこう。まあハードの問題で、
そうですね、Windows 98型っていうインフルエンザにかかってなんかスカイプやろうとするとピーピーピーピー言って
なんか音が悪いということでしなかったんですが、まあ今日は別形態なのでということで、
そうですね、あの解剖系3人面と向かってしゃべり合って
ということでしずさんの参加と、ということはやっぱしあれですね、こう俺は AI っていうそれ使わないといけないってことですかね、うん、めんどくさいっす、
うん、
まあまあいいかそれは、でも
AI なんだ、 AI さんじゃない、
あれ AI だ、
ね、AI なんだ、
そう一応頭文字なの、
うん、そう僕あれかと思いましたけど、あの映画があったじゃない、
AI っていう人工知能の、うん、
あれじゃない、
いや違うんですよ、あれ違うんですよ、
じゃあなんだろう、てか R さんも分かんないんだけど、
そう分かんないですね、そう、あなんなんですか、イワンは分かりやすい、
あ、まあ、僕も分かりやすいです
、そうですね、はいはい
はい、もちろんよろしくお願いします、
メンバー
全然そう、なん
どういう名前だよ
っていう、
で現在あの前身になったあのAI と R で作ったホームページが終了してしまいまして、
そう
2年ぐらい前からね、
そうい
ブログシーザーのブログに、でそのシーザーのブログを管理してるのがこの
シーズさん
ということ で最近アフターカーニバルの深夜分をお届けしていますが、それにリアクションみたいな感じで
なんか通信をね、随分人が増えてるんですか、あれ、
うん、まあだから過去記事だけアップしてた時は大体1年ぐらいかけてユニークユーザーが100人ぐらいまでになったと、で放送始めてからだから1ヶ月ぐらいだけど一気に倍増って感じ、200人ぐらい、
本当ですか、
ああ
なんでですか、
まあやっぱ新しい記事とかね、まあ僕もあの通信とか書いてるからそこら辺できたのかもしれないし、だからあと最近だとやっぱり村上春樹、あとインフルエンザの話題とかしてたじゃないですよ、やっぱりああいうところで検索してくる人とかね、
だけど別にその時来てその後さよならじゃないですか、
ね、そんな二度と聞かない
よ、どうだろうね、
そこはよくわかんない、
それ新陳代謝みたいなのもあるかもしれないけど、で上がったり下がったりってあるかもしれないけど、でも、
なるほど、
まあ、定着してんじゃないかな
と、それまあでももう、まあ、別に自己満足っていいんだけど
過去記事もそろそろネタ切れになってきますよね、なんか最近あれ多分これもうそろそろ終わるんじゃないかって思ったんですけど、だからこの間自分のところに書いたらしいんですよ、あ、転送してないと、
そうですね、じゃあ俺前そろそろ、うん、別ブログで書いてた記事が結構あるんですよ、どうせそこもう閉めちゃうんで、それを転載っていうのでもいいですか、じゃあ、
これがね3日に一遍とかなったらまた減ってくわけだから、
こうまあせっかく増えたしっていう、
そう書かないと何でもいいからね、
うん、
質が落ちても
何でもいいか書くと、そうすると今くらい、
毎
日ページビュー500人くらいですか今、
まあ、ページビューだけだったら400とか、
はい、
1回700ってあったかも、
そりゃありがたいですよね。なんか、
ちょっとよく客層がわからないんですけど、
そう、ここで一番の問題っていうか、
ここで皆さん、ここで皆さんに、ね、どうもすいませんと。
ああ、そうです。客層、
うん、まあ、僕の予想だと20代から30代の男性で、まあ文系っていうか、
そうです。なんか別になんか予想、余裕で予想できるっていう感じです。
でもわかんないよ。そのなんか80代女性とか聞いてるかもしれない。
ないですよ。ないです、ない。
あるいはなんか10歳のさ。
いや、だからあの
毎回楽しみじゃねえ
の。ポッドキャストで例えばなんか朗読をやってる人がそのこうね、なんか読む、例えば羅生門を朗読するとか、そういうのもあるんですよ、うん、そういうのが人気出るのは結構わかるんですけど、こういうただだらだらだらだらぐだぐだな喋り、しかも最後の物的歴みたいなのって人来るんだっていう、それは不思議な。
そこの間ね、ジングル、あ、まだあれアップされてないんだ。まあ、初の鐘が鳴ってるはずなんだけど、今日忘れちゃったな。
いらない、いらないと思うけど。まあ、それはそれで。で、じゃあ、一応今日やること。
今日は、面と向き合って話してるのは、月一だったのが、だいぶ区間を空けて開催されるようになったんですよ。我々アフターカウンター会合を開いてまして、で、まあ、3回に1回はやってるよね、
うん、
今まではずっと村上春樹を読んだり、途中いろんなもの
を、ね、まあ、6年やんなかったこともありました
、うん、何やってって、それだってなんだろう、アニメもやったし、
うん、バイクウィンライダー見たをやったこともあるし、
下流社会とかね、下流志向、
あとノストラダムス、
そうそうそう、
あれ面白かったですね。後藤弁のあれ面白かった。
継承家としての善意の継承家、後藤弁。
あと何だろう、結構印象に残って、初期だと作品結構取り上げてました。
そうね、だから小説を、
小説取り上げてた、
スティーブン・キングも読んだし、それから、
それやった、
ロングオープン、
あ、ロングオープンやったんだ、
でやったんだ。フィッツジェラルドは最近読んで、でここ最近はまた初期の模型に戻って村上春樹ばっかりを読んで、で、うん、それを一旦置いたわけじゃないんだけれど、まあ事情があって保坂達史を読むということが今続いてるので、今日も、
今日も保坂、
もうこれ全員の冊数合わせて
俺少ない入っち
ゃうの、15冊ぐらいある。小坂和志のものがここに揃っておりますが、
15冊、はいはい。
でまずはですね、もうすでに第1回の放送で小坂和志を取り上げ、それから先日アップした第6回第7回でかなり小坂和志と、あと村上春樹もちょっと織り交ぜながら放送しましたが、
似てるしね、顔がね、顔がね、顔がね、
そうあの顔は必ず猫が好きだ
っていう
感想で、ね、猫が好きだとあの顔なのか、うちは分かんないけど、でまあ今日もその続きという感じで、ただですね、まあとりあえず最初は、新しく志津さんも来ましたので、改めて何か言いたいことあるかな、
何か感想ですかね、やっぱり
ここ何言ってるのか分かんないけど、全然構わない。
俺ね、保坂は読んでおってね、まあ2つしか読んでないんだけど、小説の自由と書き上げ船っていう人の単な小説みたいな、小説みたいな、言ってることはすげえだけど、こうちょっと面白くない、
うん、
つまりなんかこうスレスレな感じがないんだよね。すごくこう安全、読んでて、まあ普通、普通だな。あの、ハブもそうだったんでね、ハブヨシャールについて語ったやつで、言ってることはすごいわかるし、その通りだよなと思いつつ、でもなんか、 こう読んでくときにこいつ何言うんだみたいな、そういう面白さがなくて、なんとなく何かなって考えて、で俺仕事してる最中にそれメモったんだけど、それ忘れちゃってさ、本当わかんない。なんだ、
結構前なん
だかな。そう、ちょっと前に
そっちで書きあぐねている人のための小説にもの方で思ったの。
こっちかな、こっちで思ったのかな。だからさ、これそのこの間にもちょっと関わってさ、例えば一人称か三人称かどっちでもいいっていうのはさ、あ、なんかなんていうのかな、ある部分ではそんなもんかっていうね、思ってしまうところがあって。
でも小説の自由だともう少し話した、
うん、むしろさ、今日さ、俺としてはだからむしろ小説は形式だとか、小説はただ技術だけだとか、そういうこと言ってる方がこうワクワク感はあるわけよ。そうじゃないと思ってるから、俺としては。だからこそそういう風に言ってる方が、なんか、なぜそう言うんだっていうのがあって、そこを理路整然と言われた方が、むしろ、こう読んで得したな、みたいな感じがあると思うんだけど、この人はなんか、そういう意味では、主張はわかりやすい、ある。その分だけ、なんか、
でもね、この小説入門に関しては初心者向けだから、その分かりやすいのは、一般的には分かりやすいじゃない、目から鱗なんだよ、我々にとっては基地のものかもしれない ほぼね、ただ小説の自由ぐらいになってくると、今言ったようなところは確かに、あのうちの、予想を裏切るようなものっていうのはない感じですよね、確かに。でも部分的にはあのね、えそうなのと思うよとかあるもんね、やっぱり。それこそ何言うんだこいつっていう、なんていうかな、それはその春樹の、ね、小説館とぶつかるようなところも含めて、あと小説、直接小説について言ってることじゃない知覚認識理論に関するような哲学的なテーマに関しても、この人は借りてきたことを言うんじゃなくて、基本的には自分で勝手に考える人だからさ、全然文脈の違うことを言ったりするんだよ、そこでえって思うような引っかかりみたいな感じの部分ってのは、それなりに特にこの小説の自由なんかにはある。で今言ったようなところでなんかこう分かりやすいなっていう部分ももちろん分かるんだけ
ど、あとね、あと何だろう、何だろう、まあいいや、なんかそのうち思い出すでしょう、
あ、だからちょっと僕は、
はい、
なんていうかな、この前の放送を聞いてても思ったのは、その保坂が理想としてる小説っていうのはちょっと特殊かなと。だからあのAI さんがね、その一人称と三人称の問題でどっちでもいいっていう保坂に対して異論があるいうようなことを言ってたけども、
言いました、はい、
でそこで例として出てきたので、まあ芥川のやつとかね、あの羅生門とか出してたけど、
はい、
あとあのシャーロック・ホームズね、
はい、
出してるでしょ、
はいはい、
で多分だから保坂のが一人称と三人称どっちでもいいって言った時に、多分シャーロック・ホームズみたいな、例えばミステリーとか推理小説ね、ミステリーとか推理小説だったらさ、一人称か三人称ってかなり大事じゃない、
はい、ものすごい大きいですよね、特に叙述トリックがあるので、ものすごい大きな要素になってきますよね、
だからそこは多分念頭になくて、で保坂の結構理想としてる小説って明確だと思うのね、でよく3人の作家の名前挙げるんだけどさ、あの一つが小島信夫でさ、
はい、
あとカフカとベケットでしょ、
はい、
だからこれが多分理想だと思うんだよね、で特に小島信夫だと思うんだよね、 で小島信夫がなんていうかな小説の典型かと言われると
確かに
ちょっと僕読んだことないんだけ
ど法要家族とかそうそうアメリカンスクールとかでしたっけ、うん、アメリカンスクールでしたっけ
でもそのジョジュストリックみたいなのがさカフカにあるって言ってんの
言ってんだ
いやジョジュストリックっては言ってないけれど例えばずっと会話していた字の文でね字の文というかその文章でね会話していたのがある時ところであなたはどうしてそんな格好をしてるんですかって言って なんだっけなパジャマなんだ
よなあーだからあーかわいいでもそれ全然違うい
やジョジュストリックいやジョジュストリックって言ってんじゃないって言ってんじゃないそういうのをって言ってんで何て言ったらいやちょっとねカフカの話はまた後でしようとりあえずもうちょっと総論で格論に入っていくとややこしい
だから叙述トリックとかのがさ本当に認証がダイレクトに関わってくるからさ今の話だとカフカのは別にあんまり認証関係ないじゃん
だからそのシャーロック・ホームズでちょっとさ研究して思ったのはね、はい、あれワトソンが書いてるわけでしょ、
はい
あれホームズも書いたやつあるの知ってる
何あるの
なんか2作品ぐらいあってねホームズが自分で事件簿を書くと
へ
だからそれ多分実験的試みでさ試してこれちょっとやってみようかなと、
はい、
この通り思ったと思うんだよね、
はいはい、
で本文中にさホームズ自身がねどうもうまく書けないみたいなの書いてあったねだからやっぱりそれ実験はまあ失敗っていうかさつまりやっぱりワトソンがホームズのことを書くって方がいいっていうかさ、うん、つまりこのある種無知な人物っていうかさ
はい、はいうん、そうです
ねがなんかすごい人物だからそこはなんていうかなやっぱり一人称と三人称の大きな違いだよね、うん、
はい
羅生門なんかもさ作者はさっき痛かったさ
ああそうそうそうそうっていうのがあるだからあとパッと思いつくのは俺は夜間飛行ね、うん、夜間飛行ラストで偉大なリビエール自らの重い勝利を背負って立つ勝利者リビエールというかリビエールってこれ作者の言葉になっちゃってる作者がそういうふうに主人公であるリビエールっていうことはすごい大きな問題になってくるでしょでも一人称じゃそれは絶対成立しないから、うんそういう三人称と一人称の記述の差っていうのはすごい大事になるっていうのもあってまあだからだから小坂のその小説確かに
だから僕はこの駆けあぐねてる人のための小説入門はね読んでないんだけどこれかなりなんていうかな一見するとこう本屋に置いてあったらさで小説ねなんか書こうかなとか悩んでしてみたらさ手に取りそうだけどさ
あ
ちょっとかなりなんていうのかな
確かに
あの読者騙してるっていうか、まあ、いいことだけどね、
うん、
だから大塚英治であのキャラクター小説なんかあるでしょ、
はい、
あれもだからすごい騙しだと思うんだけど、
はいはい、
あのキャラクター小説書かせようっていう多分そのなんていうのかなこうすれば書けますよってちゃんと書いてると思う書いてるけど、うん、と同時に田山方の話とか出してさ、こうなんか
田山方
オルグしようとしてるわけでしょ、うん、読者もさでやっぱ同じようなことを細部やってると思うわけね、うん、なんか一般的な小説の書き方みたいなのも出してるんだけど実はこの小島のボーワールドとかにさ、
うん、引き込むっていうね
まあそういう性質はないけどねこの人は
いやだからちょっと逆に聞きたかったのはあのR さんがさなんか小坂の小説面白いって言ってるのはなんかどこらが面白いのかな
それが分かんなくて散々色を辿ってこういうことになってるんですよ、うん、あのカンバセーションピースをいや最初読んだのはこの人2期なんですこれ、うん、いかん放送で言ったかなあの芥川賞受賞を取ったあとこの人2期から読んで、うん、 いや僕は別にね、日常を物語に対してなくて日常を書いた小説っていうのは割と嫌いじゃないんだけれども、でもなんかやったらその文章が一文がね長くてずっと続いて点でそれはともかくとか言ってさ、もうこの人エッセイでもさ小説でもそれはともかく多いんだよ、なんか言ってさそれはともかくってともかくで置くんだっつってさ、それで違う話行くのね、でその違う話の中でまたカッコでさ違う話に行ってそれはともかくってまた違う話行くんだよ、でそれが小説でもそうなんだよ、その瞬私がこう言った間に、誰々はこういうことを言ったが多分こういうことなんだろう、でそれはともかく私はどっか行ったとかなんかさ、とにかくこう長いくてさ、とうとうとこんな続くのね。でこんなのさ、この人の思考にさ、ダラダラした思考に付き合わされてるだけじゃない。エッセイにしろ、小説にしろ、そんなの普通ふざけと思わないんだよ、あんまりね。あ、思う時もあるんだけど、あのエッセイなんかね、なっけーなって思う時もあるんだけど、でもね、エッセイと小説はやっぱり違うんだよ。ここはこの人の偉いところだと思う。俺は改めてカンバセーションピース読んだら、会話のところもね、あ、うまいなって思うぐらい、その、読んでて、その瞬間瞬間、まさにこいつが言ってるんだけれど、その瞬間瞬間、やめようと思わないんだよ、読むことを。次へとこう、送ってくんだよね。ページをめくる力がこう、ドライブと言ってもいいんだけど、で、それはこの人の意見を読んで、最初、まあ、そういう感じで捉えていたわけじゃないんだけど、多分そういう風に感じてたんだよ。で、やたらこう喉越しがいいわけ。で、喉越しがいいって言うと単に軽いような感じなんだけど、なくったんだよな。で、なんか話があるわけじゃないし、何が面白いのかもよくわからないんだけれど、読んでると心地いいっていう感じがあって、この人は面白いと思ったんだ。でその後エッセイを読んで、またそれとは違う意味で、あ、ちょっと面白いなこの話は、エッセイはエッセイで、保坂和志っていう、でその後この小説論を読んで、あ、こういうこと言ってる人はあんまりねえなと思ったね。あの、いろいろ小説作法を書く作家は多いんだけど、例えばこの人独特で他にいないんだよ。
三田正宏とかね、書いて
やっぱちょっとね、技術的なところに行くしね、下手に。で、その改めてこのカンバセーションピース最近作だけど、数年前に読んでたら、本当どうなのって思いながらまた読んでたわけ。こいつこんな偉そうなこと言ってね、自分の作家絶対つまんねえだろうと思いながら読んでたらさ、面白いんだよ。で、ガルシア・マルケスはやっぱちょっとね、全然違うけど思い出すね。ガルシア・マルケスってさ、ラテンアメリカ文学で、明治近代のさ作品が好きな人にとってはさ全然違うわけ、アメリカ文学より英米文学よりもっと違うのよ、ラテンアメリカ文学のあの独特のこう語りとかね、独特の文学で、それは自分は合わないだろうと思ってたな。シュワル・マルクスの100年の孤独読んだらさ、それこそめくる力が止まらないの、ページを。
うん、でもあれ、あ、役のせいかどうかわかんない。
読みやすい、ね。で、あれはまあストーリーあるっていうのかな、うん。あるんだけど、何もないわけじゃなくて、むしろあらすじみをずっと読まされてるな、っていう感じなんだけど、でも。
分長いんだっけ、
あれ長い
んだ。長かったよね、うん。
ここであの引用されてるけどね。うん、そのガルシア・マルケスも、まさかハマるとは思わなかったなっていうぐらいにハマるんだよね。でその感じに若干似てて、なんでこの別に何があるわけでもないのにこう次々読んでて、しかもそんなに退屈しない。だからこの間の放送で1984で物語の力でグイグイ読んだって言ったけど、あれとは全然違う形で、グイグイかどうか分かんないけど、こうそんな読む苦痛じゃないね。あの難しいことそんな書いてないし、だからといってこうスカスカな感じではないんだよ。で多少なんかこう込み入った書き方してる、なんか回りくどいさ風景を描写するときにさ、細かすぎてさ、なんだか何言ってんだかよくわかんねえよっていうところは読み飛ばしちゃう、読み飛ばしちゃうっていうかね、このさーっとこう文体の流れだけを読んでいって、その変な引っかかりを与えずに心地いいっていう、だそれはねこの人がやっぱり持って生まれた ものと、うん、それから技術と、特に会話なんかはやっぱり技術がないとできないと思うね。ちょっとここにね、最初の方で3人出てくるシーンがあるの、うん、で、あの初めて小説書く人は3人の会話って書けない
よね。書けないね。
1対1でしか書けないと思う、うん、で一人増えるだけで結構大変なんだけど、
最近1対1の会話を書けない作家を増えてるけどね、モノローグになってしまうみたいなさ、
うん、会話は難しいかも、
ね、会話難しいですね、うん、ダイアローグ定談みたいなのは書けないですね。
でもドストエフスキーみたいなのもモノローグっぽい近いかもしれないけど、
そうですね、会話ドストエフスキー会話って言えないですね。ああなってくると
ちょっと
カフカだって会話って言えないですね。あれあげえなげえ、そうあれこれって字の文だっけカッコだっけって思うことありますあれ、うん、
ちょっと長いけど読んで。
どうぞ。
あのね、主人公と向こうの家が広いので、そこに事務所で居候している康介という人物と、それからそこの社員の、彩子だったかなっていう人物の、この3人が、会話してる、
うん、
でまずその康介っていう人から、役所の仕事って労働の実感を奪うどころか、もともと若いうちから実感なんか持たせないような仕組みになってんだよねと言った。労働には実感ないくせに綾子のスケベな目でジロジロ見やがって、性欲はちゃんと実感持ってんだよな、そりゃ見るだろうと私は言った。綾子は体の厚みがあって胸が大きいから、ブラウスを着ても第二ボタンを外した襟元から胸の谷間が見えてしまう。しょうがないじゃん、大きくなっちゃったんだから。綾子がこういう外見をしているから、前の会社の人間は康介と綾子ができていて、康介が会社を始めたら綾子がついていったんだと言って行ったんだという月並みな想いのだが、康介と綾子の間にはそういう雰囲気はない。男女のこととなると私の観察はまるっきり当てにならないけれど、数ヶ月遅れて会社を辞めて康介を頼ってきた森中もそれはないと思っているし、ゆかりも妻も同じように思っている。もともと綾子は康介に声をかけられるよりも前に退職の手続きを済ませていたという話なんだ。とにかく経済と労働は別の原理で動いてるってことなんだよねと康介は言った。ブルースのフレーズはやっぱり続いていた、うん、いた引いてるの康介がね、っていうか本当は全部別々でさ、社会福祉は人間を幸せにするようでいて、実態は社会福祉っていう制度の完成の方が目的で、福祉の概念の範疇から漏れる人間なんか仮にもっと悲惨だとしても対象にならないんだよね。お前が今不機嫌だということはよくわかったと私は言った。その点よね、熱意が溢れててさ、わらべ歌を守ろうなんて子供に歌ってほしいとか考えてるわけじゃないんだよね。今の子供たちは所詮わらべ歌の世界から切り離されているんだから、ああいう子供たちに歌われてもわらべ歌の精神が損なわれるだけだとか頑固なこと言ってるかと思うと、アジアやアフリカと連携してわらべ歌で NGO 活動をしようとかいきなりぶっ飛んだことを言い出すんだよね。でその熱意に振り回されることもあるわけだ。え、なんだっけ、この間綾子と森中が3日間作り直しさせられて1時間に1回電話がかかってきてってブーブー言ってたじゃないか。ああ、あれは地域民謡保存会全国連絡会だよなあ。そうだったよな、徳光介は言ったのだが、綾子は窓の外を眺めているだけで、もう一度な綾子と言われてようやく気がついて、何と聞き返した。綾子はこういうふうに一つの部屋で3人で喋っているような時に、ついさっきまで会話に参加していたと思っていると知らないうちに他のことに気を取られている。というか気持ちそのものがふっとフェードアウトから外れている。綾子の視線の先にある窓の外を見たって何もない。夏の濃い青空のところどころに丸みのある雲が浮かんでいて、時折スズメが飛んでいくだけだ。ギャーギャー鳴くオナガとか、チュルルーというふうに鳴くメジロが飛んでいたり、アゲハがひらひら舞っていたりすることもあるけれど、今は飛んでいなかった。綾子の反応に慣れている康介は、地域民謡保存会、全国連絡会、と繰り返した。え、あの変なところのこと？すごかった。うん、すごかったよね。もともと怪しげな夫婦が勝手に立ち上げた団体だから、あそこは長くしないな。してほしくないよね。札幌のよさこいソーラン祭りとかあるじゃん。ああいうところに食い込んでようとか考えてるらしいんだよ。儲かんのかよ、私は聞いた。知らないよそんなこと、俺たち経営コンサルタントじゃないもん。
ねえジョジョってあの鳥の羽でも遊ばないんだよね。足を始めた。竿の先に糸で鳥の羽が垂らしてあって、竿を振り回すと本物の小鳥が飛んでいるように羽が動くおもちゃがあって、ミケなんかだと狂気して追いかけ回すのだが、猫も人間と同じ、人間と同じで猫への関心が薄れてその程度では遊ばない。話題が飛んだことに一度苦笑してから、一番反応するのは猫じゃらしだなと言った。え、全然遊ばないよ。おもちゃのじゃなくて自然に生えてる猫じゃらしなんで、あれだと 2,3 分は遊ぶ。 2,3 分。彩子は笑った。5分かもしれない。とにかく自然のものがいいんだよな、やっぱり。じゃあやっぱり外に出て自然の中で遊ぶのが一番いいんだ。それを言わないでくれ。私がそう言うと、彩子は畳の上で投げ出した両足のつま先を、しばらくの間こちょこちょ動かしたりしながら黙っていて、そのようにやったまま、何考えてるんだろうねと言った。私が答えを考えてると、そういう疑問はおかしいんだよねと康介が言い、彩子は相変わらずつま先に目をやったまま、なんでと聞き返した。だって人間のことだって何考えてるなんかなんて分かんないじゃないか。それはそうだけどさ、だから人間のことだって分かんないんだから猫のことを分かるって思う考え方が間違ってるんだよね。彩子は顔を上げて私を見たけれど、助けを求めているという風ではなくて、ただ私の考えを知りたいという感じだった。彩子が知りたいのは猫が退屈してるか、そうか、そうじゃないかってことだろうと私は言った。そうかな。前住んでたうちの隣に80過ぎのおばあちゃんがいてさ、天気がいいと家の前のここと同じくらいの道に出てと言って、私は西側の道の方を指した。30分とか1時間とか植え込みの縁のコンク座ってるんだよ。あれ見ててそういうもんなのかなって思った。そういうもんってその程度で気が済むんだなとか、その程度のことでも毎日したいんだなとか、そういうこと。ねえ、猫はどこに出てくるの？猫は出てこないんだよね。なんだ。彩子はつま先に目をやったまま言った。康介は笑って一瞬ギターを弾く手が止まったが、彩子でなく私の話の回りくどさの方をおかしがったようだったっていうまあ大体ここら辺までも、うん、何も言ってないじゃん、世間話だよね、
うんうん、
だけどこうギター弾きながらとか窓の外を見ながらとか、そういうなんつうの、実際のそこの会話の、なんて言ったのかな、緻密って言ってんだろう、実際の濃度がこうありありと再現されてる感じね。ある部分では意識の密度が薄かったり、ある部分では変なところに集中がいってたり、すれ違ったりっていう、でしかもこれは3人だからね、2人じゃなくて、それをね描けるって言うんでね、これこの人の、 あの感覚だけじゃない、多分技術なんだよ。で言ったようにその世間話だから話は割とどうでもいい、まあ、面白いとも言えるけど面白くないとも言える。でも読んでてとりあえず苦痛ではないし、そのなんていうかな、あの止めようと思わない、あいいやっていうふうに、もうちょっと読んでようかなって、これぐらいだったらもうちょっと読めるなっていう感じで読んじゃうっていう、心地よさがあるってことなんだよね。で今のシーンをちょっと読んだときに、この3人のね、そのこういう3人の会話って、まあ、舞台劇の書き割りじゃないんだからさ、小説でねこういうふうに字の部分を混ぜながら動かしていくっていうのは、しかもすごくミクロに見た動きだよね。この彩子のさ動きなんていうのはちょっと意識がこっちにずれたりで、それに遅れて反応したりとかさ、すごくミクロなところに焦点を当てながらこう動かしていくっていうのがちょっとびっくりした。で、あ、うめえなって
なるほど、
うん、まあ確かに最近はそれ書ける人少ないもん、決して多くはない。
でこの人さ、こういう小説では出だしなんかすごい苦労してるし、今のところだってあのすごいなんか自分の中でうまくいってないところらしいんだけど、あの書き出しが苦労してね、200枚書いたって捨てるっていう人だから、これあのダラダラと書いてるわけじゃないの、多分リズムには乗っかってるかもしれないけれど、相当書き直したりしてるはずなんだよ、僕は、うん、書きあぐねてるはずなんだよね、
うん、最近小説出してない
、うん、まあもともと佳作な人ですよね、
でもその AI さんがあの物語の復元とか一切ない、
あ、はいはい、
その今 R さんの話とかに対してどうかな。
そうですね、だからまあやっぱり そこはありますね。だからそれ上手くても上手くてもっていうか、別にそれ上手いのは上手いので一ついいし、そういう小説があるのはいいと思うんですよ、うん、当然。
だから多分その保坂がある種反物語的に立場取るのは、うん、その今さっきその R さんがしてきたようなところを物語っていう形に枠に押し込んじゃうと多分そがれるっていうか、
うん、
なんかあの、うん、なんていうのかな、それこそ日常感とか現実感とか、そういう雰囲気がだから物語だとやっぱりなんか伏線だって後でこう関わってくるってなっちゃうとっていう、だからそれが嫌なんだろうね。
だから確かにそういうとこありますね。例えば今のハリウッド映画なんかすごい展開早くてもういらないとか全部ぶった切ってくるんで、スピーディーで面白いけれども、でもある部分では読める、
うん、
何もかもが全てこの意味を持ったシーンになるので、うん、シークエンスになってくるので、それはある部分では何もこうこちらに来ないっていうか、うん、そう、うん、まあそうなるよねっていう、そう、ただその絵の連続、そう、その絵の連続でしかない。一方で、ね、まあ、まあ俺なんかかなり好きなディアハンターなんかはこれいらねえよなとか長いっていう、そう、あ、一つあるのはあの鹿狩りに出かけるときに、そう、一人男があれ何してんだかな、しょんべん立ちしょんべんするかなんかでこう車を降りたところで下ろした瞬間にこうダーッと車が行っちゃうんですよ。で、おいとかなんとか言って止めようとするのにそのまま行く。で、しばらく行ったところでこうバックして戻ってきて、それ でその男がなんかやれやれっていう表情で乗ろうとした瞬間またバーって行っちゃう。また戻ってくるっていうのをワンカットでズラッとでずっとやってられて、これいらないと思うな。どうでもいいからそれはっていう感じのあれがあるんですよ、カットが。でも大好き、それはなんですけど、でもなんていうかな、だからそれ別に無駄だと思わないし、だから今の大阪のあれが悪いわけじゃないんですけど、でもそこと別に、なんていうか、物語に対する信仰みたいなのが欲しい、
うん、
俺としては。
だから、そのこの前の放送で、あの、保坂と春樹を、ある種、対比的というか、近づけてというか、話してたけれども、だから、そこはかなり一線引かれる。だからつまり春樹の目指す小説の方向性と豊作の目指す小説の方向性はなんか全く正反対になっちゃうんじゃないかなっていう。
そうなんですかね。
そこら辺どうですかね。
いや、正反対になるところと、
うん、
あの実は合ってるってところがあって、
うん、
ただこの人が単純に批判してるストーリー性ってのは我々今物語のあの地と言ったりその物語の進行と言ったりしてる時の物語とは違う。まず批判されてるのは、ハリウッド的な筋だよね、
うん、まあ、筋が追っかけられればいいっていう小説、ね、
で結末があってそこから書かれるとかそういうあの枠としてそのカチッと決められてしまってそこに修練されていってしまうような限界性を持ったものとして言われるストーリーで、じゃあそのそれ以上の物語も 批判の射程に入れてるかっていうとそこは微妙なんです。だってそこまで入れてしまうと今昔物語とかねなんかこう全部こう物語性っていう、またい性っていう、またい性っていうものが否定されてくるのか、そこは分かんなくて、でも近代小説っていうのを一旦分けてはいるみたいなんで、そういうふうに物語とはこういうものであり小説とはそれに対してって言ってるようなとか出てくるから、
うん、
ちょっと分けてるんだろうけど、その分け方っていうのは明確ではなくて、で分けた時にその物語はもともとは交渉によるものだったんだとか、そういうふうに思うとさ、でそういう物語の方を小説から全く排除する気なのか、でそれについては評価どうしてるのかとかさ、いまいちよくわからない、ね、
よく考えると確かに坪内逍遥のなんだっけ
小説すんで
小説そう書生家庭のね、あれはどういう物語だったかって覚えてないけど、
あれはですね、うん、大学生が3つのグループに分かれて、いざこざやってる、まあ硬派と軟派と中間派に分かれて、
うん、
それで一人の何だっけな、
うん、
遊郭かなんかの女に惚れたかなんか、これかあれかな、うん、そういうの でその中のグループの人間がまたちょこちょこ変わって、あれ意外と面白いんですよ、どうせ書生家庭って、うんうん、そうそうそうっていう感じですね、うん、あれ確か小森洋一かなんかが結構面白い論文書いてた記憶があるな、
だから僕もちょっと覚えてるっていうか、やっぱ印象的キャッタ印象的キャッタなんだから物語の方じゃなくて上手、
はいはいはい、
そっちの方かなっていうか、
ね、頭冒頭ですね、いわゆる水滸伝的な、第1回始まりにその一種の節回し、
うん、
定型的な節回しから入ってって、うん、最後にでは次回お楽しみにみたいな感じの上手になってるわけですよ、うん、おそらくは俺読んだことないですけど、発見でうん、そうなんでしょうし、
三国演義もそうだよ、
そうですね、演技もそうですね、ああいういわゆるその漢文系の小説ですね、小説ですねっていうのが、まあそのどうせ小説家の方はやっぱり踏まえられて